水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、あの神話研究家の加藤正樹先生の、
あ、はい、マッキーさん、
はい、
うん、の名言、
はい、
うん、
真にやりたいことをやっている人とは、うん、やりたくないことにも果敢に挑戦していく人であり、そこに人としての品格が現れるのですっていうね、うん、ちょっと長かったですけど、
うん、でもなんか気になる言葉がいっぱいありました
ね。これ、
うん、
真にやりたいことをやっている人とは、やりたくないことにも果敢に挑戦していく人であり、そこに人としての品格が現れるのですっていうね。なんかやっぱりそのやりたいことだけやろうってやりたいっていうね、あの、うん、やっぱり人ってどうしても思うんだろうけど、
うん、
やりたいことをやるために、
うんうん、
実はやりたくないこともいっぱい出てあるんだよね。
うんうん、
だから宮崎駿監督の口癖って、うん、そのテレビで取材された時によく言ってたのが、ああめんどくさいなんだよね、
うん、
やりたいことをやるために宮崎駿監督がどれだけやりたくないことをやってるか、どれだけめんどくさいことをやってるか、
うん、
でもやりたいことを実現するためには、
うん、
やるんだよね、
うんうんうん、
そしてそこに人としての品格が現れるっていう加藤正樹先生のね、言葉は相変わらず深いなっていう ね、
うん、ね、しかも美しい
そう、
まあ、あの今のね、宮崎駿監督の翡翠さんとの名言ライブの CD の一番最初がまさに大事なことほどめんどくさいっていう、
大事なことほどめんどくさいね。
あれはすごい衝撃だったし、あの時々自分にも言い聞かせます、すぐめんどくさいと思ってる時、
あのでもさ、あのジブリのさ博物館って三鷹にあるじゃない、
はい、うん、はい、
であそこあの行くと分かるんだけどさ、いかに映画作りってめんどくさいかってさ、膨大にめんどくさいってあそこ行くとすぐ分かるよね
それがめんどくさいと。
あそこ行くと映画作りって気が遠くなるほどめんどくさいですよ。あれそれ作業携わらなくてもこんなに膨大な作業やってるのっていう、正直気が遠くなった覚えが、記憶があります。
あのアニメーションだったら、
アニメーションの制作現場の制作現場のそのなんかラフメモとか、
うん、
ああいうのが展示されてるんだけど、
うん、ね、
うわこれ大事なことほど本当にめんどくさいっていうのが、ジブリ、あれ名前なんていうのかな、ジブリ美術館っていうのかな、
そうですね、ジブリ
ジブリ博物館っていうのかな、三鷹に、まあそこしかないんだけどね、
はい、
そこ行ったらすぐ分かる、
わ、
大事なことほどめんどくさい、やりたいことをやるために、うん、一やりたいことをやるために、うん、一万のめんどくさいことをやる必要があるんだなっていうのが、宮崎駿監督の仕事だったんだなっていうのが、
うん、
あそこ行ったらなんか肌で感じるよね。
それで世界のね、評価される素晴らしい作品になってるのがそこですもんね。そう思ったら、うん、なんか今日これで話が終わりそうなぐらい、はい、わかります。
マッキー先生の言葉は実はまだまだ続きがあって、
はい、
全文読むと、
うん、
真にやりたいことをやっている人とは、
うん、
やりたくないことにも果敢に挑戦していく人であり、
うん、
そこに人としての品格が現れるのです、
う
品格は美しさを伴います。だから挑戦している姿は美しいのです。その美しい姿を見ると、人は自分の中の美しさを思い出し、時には感動し、時には自分も挑戦したいと、美しさの連鎖を生み出すのです。っていうのがね。これはまあ、キー先生が、Facebook でやってらっしゃるオンラインサロンね。まあ、今なら、マッキー先生のオンラインサロン、Facebook 無料で、入れますんでね。あと、まさき先生のマッキー先生のオンラインサロン、ね、ぜひね、これ聞いてる方、入っていただきたいなと思うんですが、まあ、本当にマッキー先生の言葉は、深いですね。本当にね。さすがこの星のウルトラマンですね。
じわじわじ。
マッキー先生ね、ウルトラマン大好きみたいで、憧れたみたいで、ああでもマッキー先生ウルトラマンっぽいなと思って、うん、僕はこの星のねドラえもんになりたいって思いがあってね、
はい、
マッキー先生はこの星のウルトラマンになりたかったんだと思ってね。
ねえ。なんか助けに来てくれる感じですもん。
地球の危機に対してね、
はい、
助けに来てるよ ね,
ね。一時期髪型もウルトラマンっぽいカットになって家族には不評だったって聞きました
けど。言ってたもんね、本当に。
わ、
でも今日のね名言はその河本ミュージシャンのね河本ひろとさんも言っていて、はい、その河本さんの言葉にするとね、楽しいと楽は違うよ、
うん、
楽しいと楽は対極、楽しいことがしたいんだったら楽はしちゃダメだと思うよっていうね、河本さんの言葉と本当にリンクする話ですよね、
うんうん、
本当にね面倒くさいことって、
うん、
ものすごくあるからね。
じゃあやりたくないことがなりわいになったおかげでやりたいことが叶うっていう感覚は私の体験の中でいっぱいあるんですよ、
うん、
ラジオのパーソナリティになりたいと思ってたけど全くオーディションは通らないまま諦めていった時にこう、まあ、司会業ってマイク持つことを本当にやりたくなかったのにやってったら、うん、その先にその番組につながるチャンスがあったり、だからやりたくないものって実はすごい支えてくれるものになるっていうのはなんとなくわかりますね、
うん、
それはやってみるって感じですかね。やりたくないと思うけど、
うん、
よく言われるのがね、それをやっぱ一生懸命それでも真面目にやってると誰かが見てくれてるっていうか、
うん、
それが次につながるなっていうのは、
なんかその思いもかけないところからやっぱりつながっていくっていうこともあるもんね。
うんうん、本当に石井さんも営業の仕事がやりたくないのをやり始め工夫したことによって今の大作家の道ですもんね。
そう、まあ僕はね作家になる前は最初営業マンだったんだけど、うん、本当にやりたくないね、一番やりたくない仕事に配属、部署に配属になっちゃったね、
うん、
でも人見知りで赤面症の僕はどうやったら売れるんだろうっていうことでやったら、まあ、書いて伝える道を見出してね、
うん、
それが今の作家の道にすごく生きていたりとか、
うん、
本当にやりたくないことってやりたくないことに本気を出すと人生変わるよね。
わかります、うん、本当に、ここが分かれ目なんですかね。やりたくないと思って逃げてるよりも本気でやった先に急に開けるっていう、
うんね、これね、これにちょっと似たニュアンスのことを加藤正樹先生また別の言葉を Facebook の、
はい、
オンラインサロンで開けていてね、それはやる意味がわからない、意味がわからないからやらないと、やりたくない理由を意味のせいにすることもあるでしょう、しかしやる意味とはやり続けていく中で見つかるのです。だから今目の前にある不平不満を解消するためにやりたくないことに挑戦する必要があるならば、やる意味など分からなくてもいいからやってごらんなさい。きっと未来のあなたが過去を振り返った時にその意味を見出せるのですから、それを成長というのですっていうね、 やる意味がある、やる意味が分かんないっていうんじゃなくて、意味っていうのはやっていく中で分かっていくものだっていう、その本気でやっていく中でね、振り返った時に分かることってね、あるからね。僕は営業マンをやりたくなかったけど、そのやりたくなかった営業でね、どうやって売ればいいんだろうっていうことで、そのまあ赤面症で人見知りで口下手だったので、合わずに売る方法としてね、書いて伝える道を見出したんだけど、結局はその伝えるね、書いて伝えるっていう技を一番やりたくない仕事の中で見出せたんだよね。本当にね、なんかでもそのやりたくないことでも、そのやる羽目になったものっていうのは自分とご縁があるものなので、そこで本気でトライすると、何かそこで武器を得られるんだよね、一つね。
ある瞬間にハッて気づく出来事とつながることはありますね。あれのおかげだったんだみたいな。
振り返ってね、意味が分かることが多いから、ね、なんか、ね、もうでも大事なことほど面倒くさいっていうのは宮崎駿監督のすごい言葉だよね。本質を表してるよね。だって僕も最近ある方との共著でね、
はい、
100ページぐらいのインタビュー原稿が溜まってたんですよ。ずっと3年間ある方をインタビューしてきてたので、800ページぐらいかな、もう膨大な原稿から整理整頓して、流れを作って、章立てを作って、誰が読んでも分かりやすいようにしていくって作業ね、本当にそのめんどくさいんですよ。机に座りたくないぐらいめんどくさいんですよ。インタビューするのは楽しいからいいですよ。
はいはい。
でインタビューがさ、その800ページぐらい溜まっちゃったらさ、それをどう整理整頓して、どう章立てして、どうテーマを見出して、でテーマを見出してインタビューしてるわけじゃないから、どうテーマを見出して、どう章立てして、どう流れをつけて、どうオープニングを書いて、どう最後着地させるかって考えるのってめちゃめちゃ大変なんですよね。
もう一回改めて全体も見るわけですもんね。
だって読むだけでさ、もう1週間ぐらいかかりそうなやつをさ、整理整頓してっていくっていうのってすごい大変な作業なんだけど、でもやっぱりその伝えたいことがあるんだよね、伝えたいことがあるから、そのめんどくさい作業って最終的にはやれちゃうんだよね。しばらくは見て見ぬふりをして、締め切りが近づくまでは結構逃げてるけど、最後やりきれるのはやっぱり伝えたいことがあるからなんだよね。だからそのどうしても伝えたいメッセージがあるから、その面倒な作業もまあできるんだよね、最終的には。
そこに取っかかる時のなんか言葉として、今日の言葉を思い出そうって感じですか。
大事なことほどめんどくさい。
いやでも言えてるんでしょうね。その言葉短いけど、
楽しいことをしたいんなら楽しちゃダメ。
わ
やりたいことをやってる人とは、やりたくないことにも果敢に挑戦していく人、そしてそこに人と人しての、ね、品格が現れるっていうね、今日は。そしてその品格こそね、美しさを伴うものなんだっていうのがね、ねえ、その宮崎駿監督、また新しいね作品作りに今挑戦してるそうですからね。引退したけど、やっぱり仕事、やっぱり面倒くさいことしたくなるんでしょうね。
結局ね、そうなんだ、その後のやっぱり喜びっていうか、もう最高の自分にしかできないものを作り上げるってことを得てる人は強いですよね。
強いですね、本当に。
素晴らしい。なんかしみじみと 二人で宮崎駿監督のことを言ってるだけで終わりそうですけど、でも杉さんが伝えたいのも品格っていう言葉が私マッキーさんの言葉の中に入ってたのもカッとしますね、うん、
ね、
人としての品格が現れるんです。存在してるところに品格が出てるんですね。
マッキー先生はね、うん、なんか僕から見るとね、800歳ぐらいの1000人の言葉だよね。
実は
先生800歳なんじゃないかなって思うぐらいな意味だね。
なるほど。
あとね、これにちょっと似た言葉をね、北野武さんはどう言ってるかっていうとね、はい、うん、この言葉もすごく好きなんだけど、うん、どうせ死ぬんだから、うん、せめて生きている間は楽をしよう、という考えは僕の場合はもう真逆ですって。たけしさんの考え方はどうせ死ぬとき楽になるんだから生きている間はとことん辛く生きようというのが僕の考えですっていうふうにたけしさんは言ってるんだよね。どうせ死ぬんだからもう生きている間は楽をしようっていうね考えあるけど僕は真逆ですと。どうせ死ぬとき楽になるんだから、うん、生きてる間はとことん辛く生きよう。とことん辛く生きようっていうのはやっぱりその大事なことを大事にしようってことだよね。
うん、もう覚悟の表れですね、言葉が、うん、うわー、そうか。いや、なんかちょっと
どうせ死んだらみんな楽になります。確かにね、お墓に行ったらみんなお墓にいる人たちって悩んでませんから楽になるんだよね、お墓に入るときは。
どれだけでもほっといても
体もね、体も脱ぎ捨てるから、あれもあそこは痛い、ここも痛いとかあのどうしよう、お金稼げないと死んじゃうとかね、そういう悩みもないですから、どうしよう今日稼ぐ、今日収入ないともう死んじゃうっていう悩みないからね。死んだ後はもう悩みもないし、うん、楽になるんだから生きてる間は、うん、本当にね、苦しくてもやりたいことをね、やっていこう。
いや、すごい、楽になるのはちゃんと予定されてますと。今やることは、わあ、なんかちょうどね、オリンピックのタイミングで皆さんが日々いろんなね、アスリートの姿を見てるときに、結構この辺の言葉ってそうだなって、やっぱ成し遂げてる人は積み重なってきたものをやってきてたり、そういう今回大事な時期じゃないですか、やっぱりみんなでオリンピックを見てるっていうのにここがつながるとね、
うん、
うん、やり抜いてる人の姿を刺激を受けることはいいことですよね、何事も。
そうだね、本当に。
だからこの番組とかがまさにその刺激のきっかけになればいいなといつも思ってて、はい、ハッとするっていうか、
うん、
翡翠さんの優しさを混ぜてね、いつも分かりやすくお話いただいてますが、
今日はたけしさん、河本博人さん、マッキー先生っていうね、
三大
名言三冠王のもうね、四天王って言おうと思ったけど3人だったね。
宮崎駿さんが、
あ、宮崎駿さんね。
そうそうそう、
名言四天王だね。
そうそうそう、
名言四天王の名言で、
はい、
うん、特にね、宮崎さんのスタジオジブリ博物館なんか行ったら、もう本当ね、ノックアウトされますからね、こんな大変だったんだってね。
しかも後世になってあの作品はって言って分かるものがいっぱいあると、
いろんな、めんどくさかったんだって分かるんだよね、あそこ行くと。
なるほど、みんなでまたそういうのを触れに行くっていうのも大事。本当だ、なんか今回のハッとすることと、夏だからこそのちょっとピリッときた感じの話を、やりたくないこと、でもあのタイミングはきっとあなたに必要なものが来てるわけですよね、何でもね。
そうだね、これは必要なタイミングだね。たけしさんのどうせ死ぬとき楽になるんだから生きてる間はとことんやり抜こう。
翡翠さんもよく思ってることですか。
いや、よくは思ってないけど、やっぱり作品作るっていうのはそもそも大変だからね。こういう思いは、楽してたら多分1ページも書けないから、こういう思いはまあ普通にありますよね。まあ全部ひっくるめて、やっぱり、楽しくなるんだよね。
ちょっとほっとしました、今その。まとめ的にね、楽しくなるっていうゴールを言ってもらうと、ちょっとみんなほっとした。
全部ひっくるめると楽しい。楽しいってやっぱり乗り越えることが楽しいんだよね。もう何でも、うちの息子もある時、小学校の時ね、もうマリオゲームが大好きだったのに、その母ちゃん、俺もうマリオゲームの T シャツ着たくないよって言ってたんだよね。で、あれ、あんなにマリオ好きだったのにと思ったら、もうマリオって自由自在にできるようになったんで、何のストレスもなしに、もう自由自在にプレイできるようになったんで、飽きちゃったんだよね。だからもうマリオの T シャツも着たくないよって言ったんだよね。だからその思い通りに行くことって楽しいことじゃないんだよね。思い通りにいかない中をどうやっていくかっていうのが楽しさの本質なんでね。だから楽しさの本質って楽することじゃないんですよね、確かに。
実は一緒っていうか、くっついてるというか、隠れてるというか。
僕のお父ちゃんはね、山登りが唯一の趣味で、友達も全然いなくて、唯一一人で山登っていくっていうのが趣味でしたけど、山登りって楽じゃないですからね。でも楽じゃない中を登っていく中でしか見れない景色や空気があるんだよね。それが山登りの楽しさだしね。マラソンする人もね、そうだし。
ね、ひたすら走ってる。
というわけでね、今日は。まとめるとね、マッキー先生、マッキー先生ね、みんなで、僕がマッキー先生大好きなんでね、みんなでマッキー先生のね、オンラインサロンに入りましょう。そして、マッキー先生のはね、オンラインサロン無料ですから、マッキー先生のオンラインは全員入って、その中のね、お金に余力がある人は有料の翡翠ユニバのオンラインサロンもぜひ入ってください。
よろしくお願いします。
マッキー先生の無料でやってくれてますから、まずは全員で入ろ
素晴らしい言葉がいつも
余
飛び交っ
力がある人は有料で僕のも入ってください。
てます。お待ちしてます。
マッキー先生の言葉ね、最後もう一回言うと、真にやりたいことをやってる人とは、やりたくないことにも果敢に挑戦していく人であり、そこに人としての品格が現れるのです。品格は美しさを伴いますっていうね。先生はもう人柄もね、好きだな。いい、脇先生、人柄もいいよね。まあ言ってる内容ももうめちゃめちゃ素晴らしいし、ね。そんな脇先生が、もう本当に俺心打たれたことあって、お客さんがね、勝ってゼロだったっていう時が、自分の講演会でね、お客さんゼロだった。でもその日でも最初から最後まで講演したっていうんだよね。今はゼロ人かもしれないけど、この扉の向こうには自分のメッセージを待ってくれている人がいるはずだと思って、お客さんゼロなのにもかかわらず最初から最後まで2時間講演やりきったってね、話を聞いた時に、俺、この人とだったら付き合ってもいいと思ったね。
身を委ねたい。
もうね、本当、マッキー先生のオンラインサロン入ってほしい、本当に。いい言葉無料で読める。
そうですよね。
あのね、しかもマッキー先生のね、本当なんていうのかな、何回も読める本質ど真ん中なんでね、何回でも味わえる言葉がね、たくさん書いてくれてますよね。そしてね、マッキー先生のねイベント、あの翡翠ユニバでもだいぶ主催してやらせてもらいましたけど、またね近々やりたいな、やらせてほしいなと思ってるし、マッキー先生のイベント参加したことないっていう方はね、一度どこでもいいから、マッキー先生のねリアル講演聞いてほしいな、日本の宝です ね。
どんな角度からもこう答えがポンと出る優しさと、ちゃんと全てのなんかバックボーンも見ながら答えてくれますよね、
銀河の宝の翡翠が言うんだから間違いないですね
なんか最後自分がいい感じなんですけど銀河の宝は俺なんですね
銀河のお気に入りが僕です
もう僕から認めてあげて
る銀河のお気に入りの僕が言うんだから、もうマッキー先生の素晴らしさは間違いないですね
なんか上からどういう仕組みなんですかね
銀河に愛されまくってる僕がおすすめするのがマッキー先生です
3回言ってみましたもう本当にあのマッキーさんが穏やかに聞いてくれてますように本当にいろんな本当にねご縁でつながっていきたいですね。それは思います。皆さんも一緒に関われたらと思います、ね、
本当マッキー先生の話は全国日本人全員が聞いてほしいって心から思うね。
うん、
うん、
ね、今後ともまたそういう場をねご一緒したいですね。
そうだね、本当に、うん、はい、はい、
銀河の宝の翡翠さんからのメッセージ
はい、あ、よ余計な話しないうちにこの辺で終わりましょう。もうだいぶ脱線してきてるんで、ありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週聞いてください。バイバイ。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。
どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れ愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっと No.